お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜はニューサウスウェールズ州シドニーとバサーストで生活している鳴島康代さんにお話を聞きます。鳴島さんは今年3月に結婚50年を迎えますが、オーストラリアではそれ以上の時間を過ごしています。オーストラリアに来た当時の様子やこれまでの生活についてお話を聞きました。まずはオーストラリアに来るきっかけは何だったのか聞きました。
1970年の7月に参りました。この1970年と言いますと、大阪万博がちょうどあった時期なんですよね。私はね、早稲田大学の英文科を出てちょうど1年と少しですね、東京のホテルニューオータニのインフォメーションクラークとして働いていました。そこへオーストラリア政府観光局の日本アジアマネージャーのミスター・ベスパっておっしゃる方がよくカウンターの方をじろじろ見てらしたらしいんです。それでね、メルボルン のビクトリアホテルが日本人とのビジネスを増やしたいというんで、日本人の誰か女の子来てくれないかなとか言うんで、オーストラリア政府観光局ミスター・ベスパーの方にお話があったそうで、そのためスカウトされたっていう形なんです。たまたま運よくお話があり、そして私の父が2年間の契約はちょっと長いから、大阪万博 2,3 回行って、いい国だって分かったって言うんですよね。カンガルーとかコアラがいっぱいいていい国だな、1年なら行ってもいいよって言うんで、はい、1年だけ許可をもらって出てまいりましたが、ところが主人に出会ってしまい結婚してしまったので、すでにもう結婚してから50年、3月に50年になります。
メルボルンに向かった康代さん、その到着はニュースになり、美しい振袖姿の写真が地元の新聞にも掲載されました。しかしそれがきっかけでホテル生活が長引くことになります。
条件としてはホテルに3ヶ月ぐらい私住んで、そしてその後は自分のフラットかなんかに移る予定だったんですけれど、新聞に出てからなんかデートの申し込みとか、イタリア人の学校の先生とか、カメラマンの方とかね、そういう方からなんかデート申し込まれて、会社の人たちが断ってくれたんです。でボスが、それじゃあホテルにいた方がいいんじゃないかっていうんで、結局結婚式を挙げる18ヶ月間ホテル住まいでした。だから1日3食でかなり何でしょう、3コースだから太りましたね。持ってったお洋服が着られなくなりました。
康代さんがオーストラリアに来たのは1970年、オーストラリアで白豪主義が正式に撤廃される前のことです。康代さんの目には当時のオーストラリアはどのように映ったのでしょうか。
やっぱり若かったから怖さとかそういうあれはなくて、好奇心が強くて、もうオーストラリアってどういう国だろう、まだ、そちらの好奇心の方が強すぎましたね。確かにね、1960年代のオーストラリア白豪主義で、1970年代になって、ベトナムの方とかが入ってきましたね。そして私なんかも珍しがられて、多分着物なんて初めて見た方が大勢いらしたと思います。ですからもう本当に歓迎されましたね。嫌な思いはいたしませんでしたね。なんか不思議と。ホテル住まいだったせいか、周りの一緒に働いてた方たちも、ほとんどオーストラリア人の方、あとニュージーランドの方、ポルトガル人、ただ日本人が珍しいというような感じを受けました。で、楽しかったっていうか印象に残ったのは、ノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹博士の弟さんの小川玉木博士が見えたんです。お泊まりになってアートギャラリーとかご案内してお食事も ご一緒させていただいて、とてもなんていうのかしら、印象に残りました。そういうような仕事が私のやらなくちゃいけない仕事だったんです。で、そういうお客様がいないときは、受付で普通のオーストラリア人の女の子たちと一緒に受付で働いておりました。
当時のそのメルボルンの、日系コミュニティというか、住んでいらっしゃる日本人の方とか、そういうのはどういう感じだったんでしょうか？
お隣にね、ホテルのお隣にナショナルバンクに鈴木陽子さんっておっしゃる方がいらして、
はい、
で鈴木陽子さんが今日ご飯炊いたからいらっしゃらないとかね、声かけてくださるの。何もないのよ、マヨネーズとあと春雨があるのないよって言われても、それがとっても美味しいと思いましたね。ずっと和食飢えてましたから。あと近くにですね、すき焼きハウスというのがありまして、
はい、
そこでは本当にそこで働いてるっていうか、マダムなんかが今日私たち食べたお魚まだ残ってるから食べにいらっしゃいっておっしゃってくださって、それこそ無料でいただいてました。で主人なんかは日本人の会社のビジネスマンはどっぷり取られるんだぞって言って、私がタダでいただいてるって言ったら羨ましいなっていうようなこと言ってましたけど、あとそうですね、あとのりたけの方がよく呼んでくださいました、ご家族が。やはり和食食べたいでしょうっておっしゃって、そういう方たちとのお付き合いはございましたね。あと商社の方にゴルフ誘われたり、いたしましたね。あと自動車ですね、関係者はかなりもう男性分は多くいらっしゃいました。車の会社かなりありましたね。そうですね、あと頼まれたのはニュークラウンの新車が出たからっていうんで、ディーラーを一堂に集めて、私は着物を着て車の中からドライアイスとともにふわーっと出てくる、そういうのを頼まれたこともあります。楽しい楽しいの日々でした。本当に
安代さんはその後商社のクリスマスパーティーに呼ばれ、そこで現在のご主人となる日本人ビジネスマンと出会いました。結婚後は仕事を辞め4人の子供を育てました。生活の拠点もニューサースウェールズ州のバサーストに移りました。そこで今度は日本語教師として43歳で再就職することになります。
一番下がちょうど小学校1年に入った時に、私立のオールセンスカレッジバサーストの、
はい、
そこでもう一人の有名な教科書を出されている筆子リーキー先生がちょうどお体具合悪くなって入院されたというんで、校長先生がちょっと日本語やってみないかというんで、高校2年生のビギナーズクラスを持たされまして、たまたま早稲田で教職を終わらしておりましたからね、それが役に立ったんです。その時が私自身43歳だったんですよ。で43歳で再就職で、それから20年間、オールセンスカレッジで、日本語教師をやっておりました。それで退職したのが2007年ですね。またそれも教師も面白いんです。フェイス2フェイスでいろんなお子さんいらしたから、これまた楽しい職業だなと思いました。人に会うのが好きなんです、私。
どこかで例えば日本にやっぱり戻りたいとか、そういうことは考えなかったですか？
1984年に1年間日本で暮らしたんです。それも主人の実家で、主人の両親と一緒に、で私だけがダメで、子供たちはと主人はもうすごい順応性がありましてね、私がついに、もうやっていかれないと思ったのは、2月娘が海外帰国子女で一番上の長女が、お茶の水大学附属中学校と学芸大の竹早中学に受かってほっとして、ああよかったといった段階で、その後主人の両親が風邪をひいてしまって、かなり長いことを寝ついてしまって、これもし私この方たちね、両親が死んでしまったら私の責任だと思って、ひどくノイローゼになりました。本当の話。で、もう私自身が手が震えて、
はい、
なんていうのかしら、主人に手を押さえてもらわないと、なんていうの、手がガタガタガタガタ、これノイローゼでした、本当の。でも私ダメだと思って主人に言いましたらね、あの会社に聞いてみるということで、もう一度じゃ あのオーストラリアの仕事があるから行くかっていうから、もう喜んで来ましたけど、子供たちはおばあちゃんたちとおじいちゃんおばあちゃんたちと、まあ、長女だけなんですけど残るっていうんですよ。せっかくあのいい学校に入れたし、お友達もすっごく皆さん良くて、私がもう本当にダメでね、あのなんとかなんとかって引っ張ってきたような感じで、もし子どもたちがこのオーストラリア来て楽しくなかったらどうしようっていうのも心配でした。最近になって子どもたちは、いや正しい判断だったって言ってくれてはいます。
バサーストでの生活はいかがでしたか？またね、メルボルンとはだいぶ違うと思うんですけれども。
そうですね、あの、まあ、教師してた時代はもう楽しくて全然気にならなかったんです。退職して主人と2人だけの生活になってからはちょっと苦痛でしたなんか主人はね、静かな生活が好きな人で、仙人みたいな生活が好きなんです。ですからうちではお庭ですね、あの、まあ、25エーカーありましたから、やることはいっぱいあるんです。草を刈ったり畑を作ったり、だからそういうことを楽しんでましたけど。
オーストラリアのどういうところが安代さんに合ってると思いますか？
だいたいあまり人に干渉しないっていうところが私気に入ってますね。
仕事を引退されている安代さん、日本での生活を考えたことはあるのでしょうか？
25歳までの日本なんですよ、私にとってはね、うん、日本は やはり旅行っていう感じになってしまうんですよね。で、お友達、50年来のお友達に会って、お友達のうちに大概お邪魔するんです、2週間とか3週間、はい、で、ああ日本もいいなってその時思うけど、やはりこちらへ帰ってくると、ああこんなにスペースがあるんだとかね、なんか、やはり子どもたちも孫たちもオーストラリアということですから、一時期は主人が退職したら伊豆に住もうかと言って、伊豆に土地を買って伊豆高原にそのままにして、主人が一番怖がってるのが地震なんです。実は自然環境ですね、それはオーストラリアにいるとなんとなく安心してしまいますね。でもし日本に帰って旅行してたりして、万が一大地震があったり災害があった場合、どうしたらいいかわからないですね。外人と同じですから、どこにどう避難していいかわからないから、そういうのはちょっと怖いっていう感じですね。
何か今取り組んでることとか、これからしたいこととかってありますか？
あの、昨年は本当書道に夢中になって、蓮先生困らせましたあのロックダウンだったから、はい、結構リモートでやっていただいて、はい、お勉強させていただきました。1日おきぐらいにレッスン受けて、
はい、
それ昨年はね。あとは、インターナショナル着物クラブの田江さんから、あの着物の着付けを習って、で基礎を終わらしまして、次の段階待ってます今年は着物所作を9月にお声がかかって、あ、じゃあちょっとやってみようかしら。今年は着物所作と着付けはやります。あと書道もまたぼちぼち、やりますけれど。
今夜のインタビュー、鳴島安代さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。